それでは初めにお祈りいたします。愛する天のお父様、夕も主日兄弟姉妹ともに礼拝に預かっております。小さき者が御言葉を取り付かせていただきますけれども、私たちが受けた救いと、また与えられた恵み、働きについてもう一度御言葉から教えていただけますように、十分に取り次ぐことができますように助けてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちクリスチャンが神様を証しするってどういうことなんでしょうか。何かができるということが証しなんでしょうか。それとも教会に来ると楽しいよって伝えることなんでしょうか。今日の箇所はイエス様がある一人の人から悪霊を追い出されたという箇所です。マルコはこれまでもイエスが悪霊を追い出されたということを記してきました。しかし今回の記事の特徴的な点は、ユダヤ人の住むガリラヤやユダヤではなくて、異邦人の地でイエスが行われた技、悪霊を追い出されたという点です。このゲラサという場所がどこかということについてはさまざまな説があるそうです。しかしはっきりしているのは、ここが異邦人の地だということであります。それはユダヤ人が忌み嫌う豚を飼っていることからもわかります。このガリラヤ湖の東側なんですけれども、デカポリスという地方がありまして、このデカポリスの一部で起きた出来事ということは間違いありません。そしてこのデカポリスというのは、ローマが当時支配していたギリシャ文化が中心のそういう町でありましたから、同じこのガリラヤ湖のそばにはありましても、ユダヤ人とは全く違った文化、世界、まあ、当然違った宗教に生きていた人たちでした。このマルコの福音書は異邦人、特にローマにいる人に宛てられた福音書だったというふうに言われます。ですのでこのマルコの福音書を最初に読んだ人たちにとっては、まあ、逆にユダヤよりもガリラよりも身近な地方であったんだろうと思われます。ではなぜマルコはこの記事をこの福音書に入れたのでしょうか。このレギオンという悪霊からの救いについてはマタイもルカも記しております。けれども異邦人に宛てて書かれたと言われているマルコとルカでは特に記事が長めで、その中でもマルコは最も長くというんでしょうか、詳しくこの記事を書いております。マルコの福音書は一般的にこう記事が短くて簡素なんですけれども、このレギオンに疲れた男に関しては詳しく長いのであります。なぜでしょうか。それだけマルコが伝えたいメッセージがこの記事にあったからといいます。このレギオンに疲れた男は異邦人でありながらイエスによって悪霊を追い出していただいた、救われた人物です。この点でマルコの福音書を最初に読んだ人と、まあ、この悪霊に疲れていた人っていうのは立場が同じだったようです。つまりレギオンから救われた人の立場は、今福音書を読んでいるあなた方の立場でもあるんですよとマルコは言いたいのではないでしょうか。そして今救いをいただいている私たちもユダヤ人ではなく異邦人であります。ですからこのレギオンから救われた男というのは、そういう点で私たちとは無関係ではない、むしろ非常にある点で近い関係にあるのではないでしょうか。なぜなら私たちも異邦人であったのに特別に救いを受けたものだからであります。では異邦人とユダヤ人では何が違ったんでしょうか。イエス様がガリラヤにおいて悪霊を追い出された時、 ユダヤ人はそれを見て、権威ある新しい教えではないか、これは一章二十七節に書いてありますけれども、と言って感動します。その結果ユダヤ人たちは病人や悪霊に疲れた者を皆イエスのもとに連れてきたというふうに言われております。つまりイエス様のお言葉の権威がある、それを 目の前で見て、この方こそ私たちを救ってくださる方じゃないかというふうに期待したのであります。ところがこのゲラサ人の地ではどうだったでしょうか。ここでもイエス様は同じように汚れた霊をこの人から出ていけという言葉だけで悪霊を追い出してしまわれます。全く同じイエス様の御業を見ました。同じ奇跡を目の当たりにしました。ところが彼らの反応はユダヤ人とは違いました。彼らはイエスにこの地方から離れてくださるように願ったと言われており、書かれています。同じイエス様の奇跡を見ながらユダヤ人は期待しますが、ゲラサ人は自分たちの地方から出ていけと言ったわけです。何が違ったんでしょうか。思いますに、一つはこれは聖書の神様を知っているか知っていないかの違いではないでしょうか。ユダヤ人は聖書を持っていましたけれども、民族として神の救いを経験していました。つまりエジプトで奴隷であったのにそこから救い出されたという民族的な経験と、バビロンに捕囚になっていたイスラエル民族を救い出してくださったその方だということを知っておりました。ですからイエス様の教えと奇跡を見たときに何に期待したかっていうと、神様に期待したわけですね。もちろん期待の仕方には問題があったので、そういう点でパリサイ人たちとの反目だとかいろいろな問題が出てきました。ただ期待すべき方として神様を知っていた、この時点で大きく違ったんではないでしょうか。これは聖書を持っていたユダヤ人の恵みでした。ですから教会があるっていうのは、私たちはこの同じ恵みを継承しているものと言えるんじゃないでしょうか。ところが聖書の神様を知らないゲラサ人にとっては、悪霊を追い出したのを見てもイエス様のお言葉の権威と神様というものが結びつきません。何か異様で不可解で巻き込まれたくないなという存在としてしか理解できなかったようであります。これって今もあるんではないでしょうか。宗教と聞いただけで怪しいんではないか、自分は関わりたくない、自分は宗教とは関係ないという、そういう反応が今もあります。この聖書の教えとかを知るとか聞くとか、そういう前にそういう反応をしてしまうわけです。ですから、まあ、この記事を見ますと、この箇所を見ますと、人間というのは、まあ、奇跡を求めたりしますけれども、そういう超自然的な現象を見ただけでは神様を信じること知ることはできないようです。実際ゲラサ人たちは16節を見てみますと、悪霊に疲れた人に怒ったことや豚のことをつぶさに報告しております。つまりその状況はよく観察していたのであります。しかしイエスがどんな方であるのか、神がどんな方であるかという視点はここには見られません。ところが同じゲラサ人の中でただ一人神様を知った人物がおりました。それがこのレギオンという悪霊に疲れていた男の人であります。彼はおそらく聖書の知識があったわけではないと思います。そういう点では他のゲラサ人と何も変わりません。悪霊に疲れていたとはいえ、イエス様が来られた時に一体私に何をしようというのですかと 言ったものです。そういう態度だったものです。さらに墓場に住み、 およそ人間とはほど遠い理性のない、そういう生活をしていた人物でありました。けれどもこの男が神様を知ったわけです。どのように知ったんでしょうか。19節でイエス様はこの男に、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさいと言います。つまりこの男の人は、自分が悪霊を追い出していただいたことによって、神様という方は自分を実際に憐れんでくださった方なんだ、憐れんでくださったという経験をしたわけです。他の誰かがとか話に聞いたのではなくて、自分自身が受けたわけであります。この出来事自体は他のゲラサ人も目撃しました。詳しく見たわけです。しかしどれだけその奇跡的な現象だけを見ましても、奇異な存在としてしか理解できません。なぜでしょうか。自分自身がその憐れみを受ける、救いを受けるという経験をしていないからではないでしょうか。このイエスは自分とは関係がない、そういう態度を取りました。実はこのイエス様とゲラサ人との関係っていうのは、この記事を見、この聖書を見ますと、悪霊とある点で一緒なんですよね。まあ、ある点で悪霊の方が神様に対する知識はあったわけです。むしろこの霊魚に疲れた人よりも、イエスがどれだけ偉大な神であるか、また自分が叶うことのできない強い権威を持った方であるかということを知っておりました。ですから自分を苦しめないようにと願うわけでありますし、意図高き神の子というふうに言ってひれ伏すわけであります。しかし彼にとって、この悪霊にとって、イエスというのは、また神様という方は、自分を苦しめる存在であり、関係のない存在としか見ていないようであります。一体何をしようというのですかというふうに言っておりますが、これは他の訳の聖書では、あなたは私と何の関わりがあるのですというふうに訳しております。つまり私に関係ないでしょう、関わらないでくださいというわけですね。これは不思議なことに、このゲラサ人たちが取った態度と同じでありました。ところがこの悪霊に疲れていた男は、自分自身が神様の憐れみを受けたわけです。この男は誰も救うことはできない、誰の手にも負えない、また悪霊に支配され、嫌われ恐れられていたものでした。誰かに受け入れられるような価値が全くないものでした。そういうものを救ってくださった、神様はそういうものを救い出してくださったという神の技を経験したわけです。この点を見ますと、私たちクリスチャン皆がある点でこの経験をしているんではないでしょうか。まあ、確かに私たちは悪霊に疲れたわけではないし、この山や墓場で叫んだり自分に体を傷つけていたわけではありません。まあ、私はちょっと不登校だったりしましたけど、まあ、ちょっと近い部分がそうですね、襖を破ったりとか親に暴力を振るったりとかいうことはあります。でも、まあ、そういう経験は人でまちまちでありますけれども、私たちが知っておりいますことは、以前は罪の奴隷であって、自分ではどうすることもできず、ただ神の御怒りを受けるしかなかった、まあ、そのことを自覚しておりませんでしたけれども、その自分の罪を許されたばかりか、子として受け入れてくださった、そういう経験をしたんではないでしょうか。 つまり私たちが神様を知っているという時に、この神様は私をどんなに憐れんでくださったかということを、誰かのことではなくて自分が実際に受けたこととして経験したのがクリスチャンだと言えるんではないでしょうか。これを経験してないクリスチャンっていませんよね。これは神様と私の直接的な関係であり、ある点で経験ということもできます。どんな他にどんな奇跡があったとしても、驚くべき力があったとしても、その奇跡や力そのものが神様を伝えるわけではないのです。そうではなくて、私を憐れんでくださった、私自身がこの神の憐れみを受けた、その事実こそが神様の憐れみを、またこの神様は罪人を憐れんでくださる憐れみ深い方だとして伝えることができるようであります。これが証ではないでしょうか。だからクリスチャンだけが本当の意味で神様を伝えることができますし、クリスチャンだけしか伝えることができない。知識だけだったら悪霊でもゲラサ人のように、クリスチャンでない学者でも聖書を語ることはできるでしょう。ですけれども、神様を伝えることができるのは憐れみを受けた私たちしかないわけであります。そしてこの悪霊に疲れていた男は、イエス様によって今までどうしようもなかった悪霊から救われたので、今まで関係なかったんですけれども、この方こそ自分を救ってくださった方だ、ついていきたいと願うわけであります。ところが不思議なことに、イエス様はそれを許されません。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい、19節ですけれども、と言って命じられます。まあ、私たち、あなたの家族って言いますと、今で言うと、そのこの各家族の、なんて言うんでしょうか、自分と親、あるいは子供ぐらいしかイメージできないかもしれませんが、当時の家族というものは、まあ、親族全体を指すような大きな単位だったようです。まあ、実際彼は自分の家族だけではなく、デカポリスの地方で言い広め始めたと言っております。まあ、そういうあの昔の家族という定義よりもさらに広いところ、つまりイエス様が行きなさいって言った範囲を超えて言ってるわけなんですね。だからいやいやじゃなかったみたいですね。このデカポリスというのはゲラサを含む約10、はっきりしないようであります。あの当時の人でもちょっと分かりにくかったようなんですけれども、あの10の都市が同盟して、まあ、助け合っていたっていうんですかね、そういう地域だったようです。ですから10以上の、まあ、少なくとも10個の都市があるわけなので、かなり広い範囲に伝えたことがわかります。先ほど申しましたように、このデカポリスっていうのは地理的には非常に近いところなんですけれども、ガリラヤから、文化としては非常に遠く離れたギリシャ文化中心の町でありました。つまりこの聖書を知らない、この隣のユダヤで起こっている出来事が何なのか全く知るよりも噂しか知らない、そういう人たちに、このついさっきまで悪霊に疲れていた男が実は神様の憐れみを伝えていった、その結果、まあ、聖書は記しておりませんけれども、これ歴史的に見ますと、このデカポリスには数十年後にクリスチャンが増え、教会が立っていたということらしいであります。ですから、おそらく少なくともこの男の人の証が用いられたということは間違いないんじゃないでしょうか。もちろん他の伝道もあったでしょうけれども、マルコはこのレギオンに疲れた男の出来事を通して、ローマなどの異国に住むクリスチャンに、あなた方もこの男と同じなんですよと語っているのではないでしょうか。なんかエルサレムにいる方がその聖地に近いような 雰囲気を持つのかもしれないんですけれども、わかりませんが、しかし今あなた方ローマという、つまり聖書もキリスト教も全く理解しないようなところにいるのは惨めに思えても、実はとても重要な意味を持っているんだということであります。周囲の人が神様を知らない中にあって、また知らないからこそ、その中で神の憐れみを受けたあなたの存在というものは重要なんだと言っているんではないでしょうか。まあ、時々このように考えることはないでしょうか。まあ、イエス様がこの聖書のように今の時代も目に見える形でこの地上で働いてくださったら、私が証しするよりずっといい伝道ができるんじゃないかとか、もっとみんなが信じてくれるんではないかというふうに思うことがないでしょうか。でもこのゲラサ人の記事を見るとそうとも言えないようであります。つまりイエス様ご自身が御業を行っても私たちに関わらないでくれというわけであります。ところがこの男自身が憐れみを受けたことによって、この憐れみがデカポリス中の人に伝えられていったわけであります。私たちに力がないかなと思いますけれども、まあ、力というならば、まあ、変な話なんですけど、この男は悪霊に疲れていた時のが強かったんですよね。鎖を引きちぎっちゃうほどでありましたから、この近くにいた人たち誰も抑えられなかった。まあ、レギオンっていうのは当時こう戦争を起こすことができる最大の軍隊の一つの単位だったらしいんですけれども、まあ、それだけ強大な力があったわけであります。ところがその力を破壊的な使い方しかできなかったわけですね。けれども今はそんな力を失ったかもしれませんが、この私を神が憐れんでくださったという経験がイエス様に従いたい、そういう思いを起こさせました。またイエス様が言われた以上にデカポリス中の人に伝えたい、そういう思いと、また伝える力となっていたわけであります。つまりどういうことでしょうか。私たちの役割って何なんでしょうか。私たちクリスチャンが証しするってどういうことでしょうか。それはここから教えられるには、神様がこの私に、他の誰かではなくてこの私にいかに大きなことをしてくださったか、いかに憐れんでくださったかをまず身近な人に伝えるということではないでしょうか。まあ、これだったらどんなクリスチャンにでもできますよね。まあ、ただそのためには、私がどのような、どんな憐れみを受けたかということをよく知っていなければなりません。また以前の状態がいかに悲惨で無力で罪深かったか、その私に神様はどれほど特別なことをしてくださったかということを忘れてはいけないし、また思い起こしたり、また自分の気づいていなかった部分を聖書から教えられたりということが必要なんではないでしょうか。まあ、例えばこの悪霊につかれた男はどんな憐れみを受けたのかということの一つを見ますと、このゲラサ人たちはこの悪霊につかれていた男をどうしていたでしょうか。4節でたびたび足かせ悪態でつないだと言っております。つまりゲラサ人たちにとってはこの男は厄介者でしかなくて自分たちの邪魔者でありました。だから押さえつけようとしただけであります。彼がこの状態から人間らしくなってほしいとか、この状態から救われてほしいっていう願いはなかったんではないでしょうか。だから彼が救われて正気に戻った姿を見ましても喜ぶどころか 2000頭の豚が死んでしまったことの方が恐ろしいわけなんですよね。まあ、確かにこう経済的な点から見ますと2000頭というのはかなりの金額であります。かなりの大きな財産です。まあ、それだけ裕福だったと言えるんでしょうけれども、まあ、逆に言いますと周りのゲラサ人にとってはこの男は豚2000頭以下の価値しかなかったということではないでしょうか。これはイエス様の視点とは全く違っておりました。イエス様はある点で豚2000頭よりもこの男一人の命を人生を尊く見られたわけであります。私たちはどうでしょうか。自分自身は憐れみを受けましたけれども、他の人に対してどう見ているでしょうか。自分の思い通りにならない人物だからといって腹を立てたり、自分の思うようになってほしいということはないでしょうか。けれども自分自身が受けた憐れみを思えば、この人も憐れみを受けることもできる、受けるべき、神様はこの人も救うことができるっていうのは、私自身が救うわけじゃないので、その人よりも自分がいい状態とかいうことよりも、神様はこの人をも憐れんでおられるということに目を止めなければならないんではないでしょうか。そのためには時には経済的な損失や自分の何かを犠牲にしなければならないことがあるかもしれません。で、私たち自身がこの豚2000頭が死んでもこの男の人が正気に帰っているのを見て喜べるかということです。喜べるものでありたいなと思います。そして私たちはこの豚2000頭どころではないんですね。私たちが憐れみを受けたという時に、神様は尊い御子ご自身を私たちの犠牲にして私たちを救われたわけであります。と豚と比べるのはあれかもしれませんが、ただこのゲラサ人にとってはこの豚2000頭というのは多分この男が救われることよりもずっと大きな問題だったんでしょう。ですけれども、それを考えるならば神様はイエス様を犠牲にしてさえも私たちを罪から救おうとされたというのはどれだけ大きな憐れみだったのかということは考えられるのではないでしょうか。もう一つ教えられることがあります。先ほどはイエス様が伝道してくれた方がっていう視点がありましたけれども、もう一つこの男というのはこのデカポリス地方で、まあ、ある点でこの聖書から見ますと最初に神様の憐れみを受けた、まあ、ある点で神様を信じた人なわけですよね。他のどんな立派な人ではなくて、ある点で一番悲惨な一番惨めな状態にある人が先に恵みを受けたわけであります。そのような点で彼が最初に救われたのは神の憐れみがいかに豊かであるかという憐れみの器だったわけであります。私たちも同じではないでしょうか。私たちがここにいる、まあ、他の人に証しするとか伝道するっていう時に比べるわけではないですけれども、ただやはり自分が先に救いをいただいたっていうのは事実なわけですよね。じゃあなんで先に救いをいただいたかって言った時に、私たちが他の人よりも神様に喜ばれる存在だったからでしょうか。他の人よりも価値があったからでしょうか。そうは聖書は言ってないですよね。少なくとも他の人に何か良いところがあって今救われているのではないということは確かであります。 確かに周囲が信じて誰も信じてない中、まあ、誰もというか信じていない人が多い中で私たちが信仰にとどまっていることを神様は喜んでくださっていると信じますけれども、それさえも、つまりこの信仰にとどまることができていることさえも神様の憐れみの上ではないでしょうか。私たちがある点で他の人よりも先に救われたのは、私たちを通して神様の憐れみが豊かに示されるためです。まあ、ここではなく他の箇所でそう言っておりますけれども、自分の存在、そういう点で私たちが証しをするとか、クリスチャンとして生きている意味って何かっていう時に、私は神様の憐れみの器として今用いていただけるんだ、そういう理解をしておられるでしょうか。この男は今まで悪霊に支配され破壊的な生き方しかできませんでしたが、その彼が悪霊の支配から救われたという時ことだけではなく、今度はイエス様が主、悪霊ではなくてイエス様が主となってくださって、今度はイエス様の働きのために用いられるという使命をいただいたわけであります。つまり神様の憐れみの器として神様を伝えるという、そういう存在にまでいただいたっていうのはすごいことではないでしょうか。まあ、悪霊からの支配から救われたけれども何もすることがないとか、何の役にも立たないとか言ったら今後どうしていったらいいんだろうかと思うんですけれども、この男の人にはそういう役割が与えられたわけであります。私たちも聖書の神様を知らない人たちの中で生きております。私たち自身が以前は神を知らず神に背いて生きておりました。その私たちが今は神を伝える器として選ばれているということに感謝したいと思います。ですから神様を証しできないクリスチャンや必要ないクリスチャンなどいないということができるのではないでしょうか。私たち自身が、自分が憐れみを受けたという事実こそ何よりも神様を証しするのであり、神様はこの憐れみを伝えるということを願っておられるのではないでしょうか。最後に19節20節をお読みして閉じます。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。お祈りいたします。愛する天のお父様、今私たちは多くの神様を知らない人たちの中で生きております。時にそれが弱く思えることがあるかもしれませんけれども、この悪霊に仕えていた男は救いようのない悲惨な状態にありながら、神様の憐れみを受け、むしろ神を知らないデカポリス中の人に神の憐れみを伝える、そういう尊い役割をいただきました。私たち自身も自分の力でも他のどんな助けによっても救われることのできない罪の問題から救われ神のものとされる、イエス・キリストを主と仰ぐことのできる、そういうものとしていただきました。私たちは大きな憐れみを受けたことをイエス様の十字架を仰ぐときに覚えることができます。どうかこの神様を知らない民の中で、私自身がどんなに 大きな憐れみをいただいたかということを忘れることがないように、むしろそのことをますます覚えて神様に感謝し、また自分が受けた憐れみを証しするものとして用いられますようにお願いいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。